然の報告ではあるんですけれども。
お、
私、カジがね。
うん。
LINE スタンプになりました。
ん？
ですね。
うん。
とあるポッドキャストで、そのゲーム、我々と、まあ、同じ感じでゲームのお話をしているポッドキャストがあってですね。
はいはい、はい。
まあ、ちょっと番組名は、何っていう番組なんですけれども。
なるほど。
久々のね、はいはい、こんな感じの話ですけれども。うん、まあ、その方で、シロさんという方がいらっしゃって。
はいはい。
が、今、個人で、ゲームを作られてるんですね。
ああ、そうなんだ。
そのやつで、うん、その、神装甲主人公と不死身のカエルっていうアクションゲームを今開発中で、それ X でシロさんの方のツイッター見ると出てくるんですけど、
ほうほうほう、
それに出てくる、まあ、横スクロールアクションなんだけど、うん、見た感じ。その、作品の敵キャラクターで、まあ、いろんなそのポッドキャスターだったりとか、そのシロさんのゆかりのある人たち。
はいはいはいはい。
が、敵キャラとして登場するっていうゲームなんですよ。まあ、ちょっとふとしたきっかけで、もしよかったらゲームに出演してくださる方いますかみたいな募集のところで、軽くちょっとやり取りをしたら、マシロさんが、ドット絵作ってくれて。
あ、そうなんだ。
で、実際そのゲーム内にも登場する予定らしいんですよ。まずこれ、ちょっとリリースまで行ってないんで、どうなるかわからないんですけどね。
あ、現在制作中と。
うん、なんで、私のその X とか、まあ、この番組のサムネで使ってるドット絵あるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、それを元にその敵キャラクターとして私のドット絵が今あって、
ほうほう、
それがね、はいはい、動くラインスタンプとして一種類、神装甲主人公と不死身のカエルの作品内のドット絵がラインスタンプで使えるようになったっていうお話です。う
ん、なるほど、なるほど。
そう。なんで、ね、これちょっと詳細に関してはちょっと番組の X の公式アカウントとかでも私の個人の方でもちょっと違うんですけれども、
うん、
まあちょっとそんな感じでお話をさせていただいてるっていうだけの話なんですけど、
はいはいはい、
これと含めて、
うん、
なんか知らないけど、
うん、
よう知らんところで、
うん、
テレビゲームの中林よりやたら周知されてるみたいなね、ことが結構増えてきて。
ほうほうほうほう。
たさん知ってんのかなと思うんだけど。まあ私江戸で忍者やってるっていうのはここで何回も話してるじゃないですか。
うんうんうん、
その江戸で忍者やっている様が、
うん、
いつの間にか、
うん、
とある YouTube の動画で、
300
万回再生されてるんですよ。
それ別にあれでしょあなたをメインにしてる、ね、そうそうあれではないでしょ。
違うんだけどね。だからしかも俺だって知ってる人でもわからないような感じなんだけど。そう。あれ俺やんっていうのが結構多くて今。
ああ、はい、はい。
そう、なんかそういう動画投稿とかで見ると。あ、またいたみたいなさ。
うん。
ま
あ、それ。あ、ここにもいたわ。
そうそうそう。俺やわ、みたいなのが、だいぶ増えてきて。で、テレビゲームの中林のね、私をまあ聞いてる方は何人もいらっしゃるということを前提の上でね。
うん、
うん。うん。どっちかというとその何動画に出ていた時の再生数って、まあ、心の火にならないぐらいいつの間にか見られている瞬間みたいなのが結構出てきてて。いや、面白えなって思いながら。ま、ただ、それは別に出してくれって言ってるわけじゃないっていうのはもちろん前提の元にね、話なんですけれども。
映り込んでますって言って
た
よね。そうそうそ
う。なんか結構報告いただいたりとかするんですよ。あれ、この動画にも出てたよみたいなさ。
ああ、そうなんだ。いましたよ。
そう。で、撮影されてる記憶とか、ま、ないわけですよ。こっちからすると。
あ、まあ、そらな。
あ、知らないうちに撮られてたのね、ぐらいの感覚なんだけど。
うんうんうん。
そう。しかも、ま、普段の私を知ってる人なんて、ま、たっさんと、
うん。
まあ、あとリスナーさんで何人かお会いした人がいて。
そうですな。うんうん、うん。
うん。以上だと思うんだよね。そもそももうだってね、要は、居住先も要は地元じゃなくなってしまってますから、私は、ね。
まあ、そうね。
そう。なんで、なんかだんだん言ってて悲しくなってきたのは、俺が。
そうかい、う
ん、まあ、みたいな感じで。まあ、こんな形でね、テレビゲームの中林ってどうしてもやっぱ月2回しかないので、まあ、こうやって実際にね、皆さんの中で、我々の声を聞ける機会がもう。
まあ、そうね、うん。月にして1時間だからね。
そうそうそう、みたいな感じなので、そもそもね、我々を知らないっていう方の方がもちろん多いのは、そうなんですけれども、
うんうん、
なんかこういう形で偶然、なぜか皆様の目に留まっているって、なんかでもさ、テレビの映像としてさ、
うん、
我々はだってそういうさ、メディアに出るっていう方向の仕事をしようとしてた感じの二人ですからね。
はいはい、
まあ現在進行形でもそうなんですけれども、うん、ただまあその機会が他の人よりもちょっとあんまりないみたいな状態ではあったりするんですけれども、ね、うん、なんかいつの間にかそういう感じで実は、ね、
周知らぬ間にあなたは家事を見ているかもしれない。
っていうのが、増えてきて、
ね、
そう、
うん。
なんか面白い展開やら、
うん、
知らないうちに出てるから怖えやらで。
そうだね。まあ、自分の知らんとこでね。
そう。だから自分からだって宣伝しようもねえしっていう話だったりするしね。まあ、うん、まあ、そんな感じで、なんか実は調べてみたらこういうこともあるのよっていうね。
意外といるっていうね。
ところをね、よかったら、まあちょっとね、調べてくださいっていうのもおかしな話なんですけれども。なんかちょっと面白い感じで出方をしたとかあったらね、こういう話もしていきたいなと思っておりますので、よかったらね、また、今後ともテレビ用の壁紙を聞いていただければなと思います。
お願いします。
番組情報や、 アルファグッズなどのサービスは LFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。
テレビゲームの中話。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
2024年も半分が過ぎようとしております。225号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
レイジングループ。
人狼ゲームと和風アドベンチャー。さあ、どんなお話なんでしょう。お楽しみに。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
まあ、本編に入る前に、はいはい、ちょっと事前にね、お伝えしておかないといけないことなんですが、
うん、
まあ、我々のね、番組過去回も聞いていただければ、まあ、なんとなく、お分かりいただけるかと思うんですけれども、うん、ゲームの内容が、まあ、ジャンル的にアドベンチャーゲームであったものだったりとか、
はい、
まあ、シナリオが売りであった場合、
うんうん、
まあ、我々の場合はね、我々の番組を聞いて興味出た方には実際にプレイしていただきたいので、
うん、
まあ、今回のこのレイジングループっていうものに関しての、シナリオに関しては、今回の番組内では一切触れませんので、
ご安心ください。
はい。はい、ただ、このゲームの売りはこうですみたいなところのお話をしていくのが多分主軸になると思うので、
うん、
まあ、実際ちょっとね、みんなが思っている感想とは違うレポートとかが出ちゃう可能性はあるんですけれども、その辺をちょっと楽しんでいただければなと思います。うん、はい、さあ、ということでね、まあ、さっきも話した通りね、うん、まあ、過去回を聞いてる方もいればね、最近聞き始めてという方も多分いらっしゃると思うんですけれども、うん、久々にね、年越しに多分久々に聞いてくださった方からちょっとメッセージいただいてますので、ちょっとそちらご紹介したいなと思います。
はい、こちらお名前、ニトロックさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりございます。
はい。
テレビゲームの中林第1シーズン最終回にて、
うん、
全裸にからしシュークリーム3つになったニトロックでございます。
懐かしい、
ね。久々にまたこのゲームフリークなラジオの海に戻ってきました。
はい、おかえり。
確か初めて聞いた回は、ウィザードリー。
おお。
あれから数年経ちますが、2、3、飛んで、5、6、ガイデン1、うん、ガイデン2までを完走しました。
すげえな。
それと裏腹におかわりないお二人の楽しそうな声を聞けて嬉しい限りです。
はい。
これから暑くなってきますので、僕がハッシュタグを間違えて中林に届かなかったホラー枠の作品、
うん、
ルイージマンションをリクエストさせていただきます。
なるほどね。
皆さんえげつない作品を要求してきたので、ライトなものを交えて。
うん。
カジーさん、風邪はひきませんでしたが、角に小指ぶつけました。
コメントに困るな。はい、ということで、お久しぶりですね。は
い、お久しぶりでございます。
はい、ニトロクさん、ありがとうございます。
ます
そうね、懐かしいですね。うん、だって、第一シーズンの最終回が、5年前も。
そうね。
すっげえ経ってるからな。
ね
え。って考えていくと、そうなるとね、うん、もうだって、ファーストシーズンが111号店で、
うんうん、
まあ、とりあえず一旦の終了を迎えた後に、
うん、
もう225号店でね、さらにそれすらもね、セカンドシーズンは超えてしまう、なりましたけれども ね、本当お元気そうで何よりでございますけど。
全くございます。
はい、うん、ウィザードリーね、なんだかんだね、我々ハッカ&スラッシュ界ね、だいぶ好評いただいておりまして、
は
い
ね、
うん、我々もね、未経験ながらもいろいろ挑戦させていただいてはきましたけれども、はい、でもその回を聞いて、で、
うん、
中林聞くようになりましたって方もやっぱ多くてね。
いらっしゃるご様子で。
はい。
うん、
案外ね、情報を追ってないとね、そもそもそのハッカ&スラッシュ系の RPG の新作がどんだけ出てるかすらもわからないみたいな。
ね。
まあ、ちょっとね、ジャンル的に言ったらね、うん、その、ポップなジャンルではないっていうのが。
うんうんうん。
まあ、本音ではあるんでしょうけれどもね。はい、強いファンがいらっしゃるジャンルでもあるということで。
そうね。
うん。よかったらまたちょっとね、挑戦したことない方はね、ぜひ、ちょっといろいろ調べてみていただけたらなと思いますけれども。まあね、
うん、
これもまた懐かしい話ですけどね、
はいはい、
うん、私がね、ホラー苦手なんですって言った中で、
うん、
じゃあホラーをやりなさいよっていうこの流れね、 懐かしいですね。
恒例でしたな。
はい。あ、まあ、今回もそのホラー枠っていうホラーではあるんだけども、
うんうんうん、
まあこれはね、過去回何回かちょっと遡っていただければわかると思うんですけれども、うん、シナリオとしてのホラーに関しては別にそこでもないっていう。う
ん、まあそもそもね、ホラー苦手だっていうこと自体嘘ですからね。
ちょっと後で話したろ、お前。
それも懐かしいな、なんか。話しなるも懐かしいな。
なあ、うん、まあ、形でね。
はい、
まあ、どっちかというと、その、クリーチャーに襲われるとか、びっくりさせられるっていう。
まあ、驚かし案件がなければね。
うん。うん、基本的には、私そういうお話も書いてきましたのでね。
はいはい。
っていうお話ではあるんですけれども、うん、類似マンション、まあ、こうやって出てきましたけれども、ちょっと、
うん、
今の我々の生活環境上、ちょっと1の挑戦はね、結構今、難しそうだったので。
ね。今回はとりあえず3を、ね。
うん。これスイッチでプレイできますので、はい、ちょっとルイージマンション3が今回の候補に入ってます。ただ、まだこれね、サイコロ振る前なんで。
そうだね。
ちょっとどうなるかわからないんですけれども、ね、うん。
とりあえず、
うん、
当たるとしたら3になりますと。
はい。はい、ということだけちょっと、補足を付け加えさせていただきましての、うん、感謝の気持ちとさせていただきます。ね、ということで、リトロックさん改めましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、お便りいつでもお待ちしております。
はい。
まあ、ということで、まあ、ちょっと話しましたけれども、うん、まあ、ホラー枠。
はいはい。
と言いますけれども、うん、ゲームで言うホラーって、うん、今でこそ和製ホラーも増えてきたけどさ、はい、ホラーゲームの走りってやっぱ我々つか、俺とタッサの中で、
うん、
じゃあゲームといえばホラー作品なんですかっつったら、
うん、
まあ走りっつったらまあバイオハザード。まあ
バイオハザードだね、
うん。まああれはね、やっぱ海外の舞台にしているお話だったりもしますけれども、うんうん、他で言う和製ホラーで言ったらまあ我々の世代で言う代表作はやっぱゼロになる。
ゼロですな。
ゼロね、
うん。
懐かしいな。あれは、アクションゲームだからさ、
うん。
で、幽霊を写真に収めるゲームだからさ。
そうそうそうそう。う
ん、ま、難易度変えてやったら、ね、高難易度でしか出てこない幽霊にがいきなり出てきて、マジで声を、深夜に大声を上げてビビったっていうのもあったりしましたけどもね。どっちかというとね、アドベンチャーゲームで、そう、シナリオを追っていくっていう作品の場合は、
うん、
どっちかというと、その、わって驚かされるシーンって、CG と演出も組み合わせてないわけじゃないと思うんだけど、
うん、
どっちかというとずっとテキストを読みながら進めていくと、あれよね、ビジュアルというよりさ、
うん、
その、精神的な方向にプレッシャーがかかってくるから、
ねうん、じわじわと来る怖さだね。
うん、いつの間にか背中がすげえ不安になってくる系じゃない。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
今回のこれに関しても多分そういうのあったと思うけど、
うん、
これ明確にその人狼ゲームが、元になってますっていうのをさ、公式サイトでも、
そうね、
公表した上での作品だったりするから、うん、それが一体どうやって絡んでくるのだろうっていうお話とかもあったりするので、
うん、
これね、作品の前提があった上でのゲーム内容に触れていった方がこれ面白いと思うので、
うんうん、
よかったらね、この後のレポートじっくり、堪能していただければなと思います。
テレビゲームの中林。
狼をくくれ。読み人を絶やせ。狼信仰の息づく地、休みずに夕霧が立つとき、殺人儀式、読み意味の宴が開かれる。幾多の狂気と死の果てに、死に戻る男、不祭司春明は事件を解決できるのか。人狼ゲームと和風ホラーを融合させたノベルアドベンチャーの本作は、古い因習が未だ残っている閉ざされた町で、ある現象をきっかけに住民たちによって理不尽な儀式が行われ、陰惨な事件が数々起こるシナリオが展開されていきます。みんながよく知る人狼ゲームを元に作られた儀式、読み意味の宴の中で、偶然休みずに入り込んだ主人公、不祭司春明となり、いつ終わるかわからないデスゲームから生き残るため、たくさんの頭脳戦が繰り広げられます。宴の参加人数は最大16人。大半は休みずの住人であり、主人公の他に、取材のために外部から訪問してきた二人がおり、古き因習にのっとって理不尽な殺人儀式が始まります。儀式のルールは、人狼ゲームでおなじみの、一日一回人狼によって選ばれた人と、人側が選んだ一人が処刑されて行きます。そして、参加者から無作為に様々な役割が割り振られております。能力を持たない人、人狼か否かを一日一人調べられる蛇、犠牲になった人が敵か味方か知ることができるカラス、一人だけ自分以外を守ることができるクモ、同じ役職を持った人を知ることができる猿、そして人を襲う狼など、人狼ゲームを知っていると非常に飲み込みやすいルールの儀式が行われます。 たくさんの駆け引きとともに多くの犠牲者が生まれる中、生き残りを目指しましょう。本作の特徴は儀式からの生存に挑むことに加え、主人公にある特殊能力が備わっております。最悪の結末、死を迎えた時に儀式が行われる起点となった日、5月11日に時間が巻き戻ります。例えば儀式開始の後数日が経過し、夫妻子が選んだ行動によって最悪の結末を迎えた際、命と引き換えに手に入れた本来知り得ない重要な情報を過去に持ち越し、それが後の事件解決の鍵となり、新たな選択肢が生まれ、また別の結末が展開されていきます。現在安水で行われている異様な光景の謎を紐解き、ハッピーエンドを目指しましょう。一つ一つの結末はあるものの、すべての鍵を握るまで陰惨なことは続いていきますが、最適解を選ぶことで必ず最高の結末を迎えることができますので、ぜひ挑戦してみてください。ケムコが送る歪曲アドベンチャーレイジングループ、現在各種プラットフォームで気軽にプレイ可能な作品となっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
まあ、過去回聞いていただければわかるんですけれども、
はいはい、
我々自体ってその人狼ゲームそもそもにあんまり、
うん、
そうのあのなんつうか関係性が深いタイプではないじゃないですか。
そうね、私に至ってはリアルで一回もやったことない。
はい、うん、私はその芝居の稽古の一環として人狼ゲームをやった結果、
うん、
何もしてなくて、しかもさらに人狼ですらないのにずっと疑われたっていう苦い過去があるんですけれども
謎の疑いをね、
そう、うん、ずっとかけられて、
かけられ て
根拠もなくあんたしかありえないって言われるっていう
根拠を持て、うん、
それと同じような展開がさ、この作品の中にあってさ、なんだよこれって思ったのよね、うん、マジで最初。
そうだよ、思い起こされたかい。
ああ、うわこれ言われた側やべえんだろうなーって思いながらさ
そうな、
いやいやいや、まあ、ちょっと置いといて、
うん、
まあただこれってその人狼ゲームを、
うん、
体験するゲームではないから、
そうね、
あくまで
人狼ゲームを元にした儀式が行われている村のお話、
うんうん、っていうお話に追加して、
うん、
もしそれで自分が最悪の結末を迎えたとしても、
うん、
儀式が始まる前に戻りますっていうお話なので、はい、この二つの要素が組み合わさってるから、うん、それこそがすごい特徴のあるゲームではあったりするんだけど、
そうね、う
ん、そうなんで、まあ、結局ならその巻き戻るためには、
うん、
まあ自分が死を選ばないといけないっていう状態にはなったりするんだけれども。
そうね。うん。
まあ、実際死に戻りがじゃあ何回あったのかみたいなのは、その作中を読んでいくことによってね、もしかしたら紐解かれていくかもしれないので、ちょっとその辺はぜひ作品を、プレイしていただいてって形にはなるんですけれども。
はい。
これね、他にもあるのが、
おう、
あくまでじゃあ、さっき言った人狼ゲームが体験できる作品では明確にはないけれども、
うん。
その人狼ゲームを実際自分が体験することによって、
うん。
知識として持っておいた方がいいなっていうような攻略のコツがなんかちゃんと書かれてるところがあるのが、なんかね、引き込まされた感がある。
ああ、実際の人狼ゲームを遊ぶに従って、
そうそうそう、
こういう前知識持っとくと、まあ、なんていうの、有利ですよみたいなね。
そう、こうした方が効果的な動き方ができる。
うんうんうん、
もし、人以外の役割を持っていた場合は自分が主導権を握るべきかとかね。
うん、
で、その中で、この作品に類されない唯一の、
うん、
その人狼ゲームのコツというか、本来のみんなが持っている戦略が、瞳悟空を作ること。
ああ、はいはいはい。
要は、全員生存で生き残るっていうのはもうルール上ありえないわけさ。うん、なんで、仲間内で、一人を犠牲にすることによって選択肢の幅を減らす戦略を取るっていうのもあるんだよね。チーム戦だから。
うんうんうんうん。
そもそも、なんで、ただそうすると、人狼ゲームの上であくまで一人が排除されるだけで済むんだけど、
うん、
この世界観で言うと、それが要は結局その人の死につながるから、
ね、死につながっちゃうからね。
その戦略は取れないみたいなところがあったりするっていうのが あるから、実際の人狼ゲームでは使えるけれども、この世界では使えないっていう逆に、そういうジレンマがあるような戦略もあったりするっていう。
うん、それでもそれを使おうとする奴がいたりね、
うん。っていう話もあったりするかもしれないし、
はい。
まあ、という話もしていくと、
うん、
この作品自体のネタバレをしてしまうとね。
そう。
うん。じゃあもうこの番組聞いたからもうネタバレ聞いちゃったよってなっちゃわないようにしないといけないから、ね。
そうなってはいかん。うん。うん、
で、この中でやっぱその、はいはい、実際の大元の儀式の話と主人公が死に戻りますっていうのが二つの大前提のルールとしてあるお話なので。
おい。
死に戻りって、
うん。
まあ、実際ありえないじゃない。リアリティを考えて言ったら。
うん、リアルやね。うん。
でも、こういうさ、小説だったり、うん、まあ作品だったりをやるにあたって、もし自分がそこに置かれた場合ってやっぱ考えるじゃないですか。
うんうんうん。
なれますかね？
俺は多分なれるんじゃないかなと自分では思ってる。
それ、なんか根拠ある？
いや、そういうやつだろうなっていう
のある。ああ、たくさんの本質を触れるとってこと。
うん。
ああ、なるほど。結構この手のさ、想像ってやっぱするんですよ、私も。
はいはいはい。
で、俺の場合は、
うん。
これって要は、時間を巻き戻すきっかけっていうのは自分が、いわゆる死亡するっていうことが、
うんうん。
トリガーになる。
そうね。
から、死に戻りだから。
うん。
その時に、いざじゃあこれはもう、今回はダメだから戻りましょうっていう時に、
うん。
じゃあ自分が、死亡するってなった時に、
うん。
絶対に、これ本当に戻れるのかなっていう疑念が、
うん。
絶対にゼロになるとは思わないわけですよ、私は。
ああ。
なんで、じゃあこのまま行って、どこまで生き残れるんだろうっていう、
うん。
選択肢を選ぶと思う。
うん、うん、うん、うん。
そのまま生き残ってしまえば別に最悪の結果に訪れたとしても自分は生きてるじゃんっていう。
あ、まあな。
そう。っていう、なんか、それが人としてのなんか選択になるんじゃないかな、感はある。
う
ん、
そうか。
で、それでも、
うん。
それが敗北だったとしてね。
うん。
自分は生きてるし、いいやんってはならないんだけど。
うんうん。
じゃあ戻るために、じゃあ自分が死を選びますかって言ったら多分選ばないと思うんだよね。
あー。最初のうちはそうかもしれない、俺もね。
はいはいはいはい、はい。うん、
ただ、回数重ねてって、うん、あ、もう戻れるのは全然大丈夫だってなってきちゃったら、
うん、
だいぶ自分の命軽いかもね。
あー、なるほどね、
うん。
この手の議論はやっぱ面白いよなって思う。
うんうん。
あとね、ただね、一個言いたいのは、
うん。
戻ったところで、全部起こったことなんて覚えてねえしっていう
。あ、そうな。
多分
あ、
この人ここでこういうこと言ってたしっていう、感覚を記憶として残してるかどうかっつったら、俺はね、正直自信ないよ。
あ、それはわかるかもしれない。
だからあの人ここでこういうこと言ってたもんなみたいなこと言ったら、うん、多分バレると思うしね。
こう言ってたもんなーってなる前に、言われてから、うん、あ、そうだった、そういえばそうだったってなりそう。
あ、あんた、なんかちょっと他の人と違うよねって言われて、
うん。
あ、選ばれて。
そんなことないですけど。
怪しさ満載やないか。っていう形で、
うん、
なんか、結局、
うん、
自分の出したい最適解に行くことなく終わってしまいそうな予感がする。
そうだね。多分俺は、死に戻りの能力を持ったとしても非常に無駄にしそう。
まあ、みたいな感じので、うん、じゃあ最適解を選ぶにはどうしたらいいかっていうのがこのゲームの中で繰り広げられていくので、
うんうん、
皆さんは実際やってみてどんな展開があるのかっていうのを予想してみていただいて、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。
テレビゲームの中林、
主人公がデスゲームに巻き込まれ、時間が巻き戻りながら奮闘する。ホラーの要素も含まれたミステリーは、一つのミスが取り返しのつかない結末を迎えるスリルが常につきまとい、プレイヤーを釘付けにしてくれます。今作はディレクターとプログラマーの少人数のチームで開発され、マンパワー的に実質ノベルゲームしか作れないと判断したとインタビューで答えています。シナリオを読み解くシンプルなデザインではあるものの、読むだけではない点を伝えるため、本作はノベルアドベンチャーというジャンルで発表したというコメントもあります。そして本作の大前提、人狼ゲームと死に戻りの2つの要素を組み合わせたことで幅広い展開を楽しむことができます。過去シナリオの選択肢で大きな変化が起こる展開は数多くあったものの、今作のようにシナリオ開始時点の主人公自体に変化が起こる。人狼ゲームにおける役職をつけることで敵と味方が変わる。そもそも主人公の立場が敵側になれる。シナリオの根幹そのものが変えられ、キャラクターへの認識は残っているものの、どこでミスリードが発生するか推理しづらい。挑みがいのある重厚な話を読むことができます。それを成立させるためには、 緻密な世界設定と主軸となる主人公の人間性が重要な要素で、プレイヤーの予想をはるかに超える能力を発揮する不妻子春明という存在がレイジングループ最大の魅力かもしれません。非現実的なデスゲームに参加する羽目になった不妻子が、普通であれば狂気に耐えられないであろう異質な儀式に挑み、彼が根源的に持っている道徳的な枷がない、ある種無神経な部分が儀式中置かれている立場の勝利に貢献してくれます。ただし彼の目的は勝利ではなく死に戻りのループからの脱出であるため、勝利ではなく最後まで生き残ることが目的になっています。これは人狼ゲームでいうところの陽子の役職であり、今作の読み弓の宴では存在しない役職になっています。現実の人狼ゲームのルールを知っていることでにんまりできる要素の一つかもしれません。村人ルートや占い師ルート、そして人狼ルートなど様々な立ち位置で展開される本作のシナリオの中で、彼の目的をしっかり理解することでさらに深みのある読み解きができることでしょう。ミステリーを解読する楽しみと現状を打破するための行動を導き出すのも本作の楽しみの一つ。謎に挑むもよし、純粋にお話を楽しむもよし、楽しみ方はプレイヤー次第で様々変わるのも魅力かもしれません。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて、次回226号店、こちらでございます。
はい、
新女神転生2。
おー、なるほど。
Yeah.
これあれですね。今の、ニンテンドースイッチオンラインに加入していると、フリーでプレイができるロープレイではあるんですけれども。はい、あれね、ペルソナ2をね、何年か前にやったりとか、
うんうん、
まあ、という形でやってはいるんですけれども。
ですな。
新女神転生1やったのって何時頃で、65点とか。
もう、何年前だよって話だけどね。
形ですけれども。うん、久々のこの、
ね。
ガチガチの RPG ね。
ガチガチの RPG 来ました、は
い。ちなみに私大好きなシリーズでございますのでね。
やったね。
ただ唯一、この作品だけ、エンディング見てないんですよ、まだ。
ほう。
なんでクリアまでちょっとプレイしてない作品なんで、ちょっと楽しみにしてる作品でもありましたので、ね。
なるほど。
はい。ちょっとクリアまでできるかどうかはちょっと置いといても、楽しんでやっていきたいと思いますので、よかったらね、ぜひ皆様もチェックしてみていただけたらなと思います。そして、テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾まだまだ、販売中でございます。ぜひ、ね、アルファの方のサイトの方でチェックお願いをいたします。
よろしくお願いします。
まあ、暑い日々がそろそろ始まるタイミングかと思うんですけれども。
全くだ。
はい。今作みたいにね、もう霧に包まれた結果、どのような悲劇が起こるかどうかっていうのは現実世界ではないかも。
あるかも。
うん、みたいな形でね、ちょっと、そのホラー的なね、スリルをぜひ楽しんでいただきたいと思いますのでね、はい、ぜひ、皆さんもレイジングループチェックいただければと思います。さあ、それでは。226号店、新女神転生2でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。